どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、9の3話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、オーディションの結果というところで、前回エールブルーのみんなで受けていたオーディションの結果がですね、発表されていたわけなんですが、まあ、こう新人がですね、16人一気に受けたっていう中で、まあ、3人も役が決まったっていうところは、まあ、何気にすごいことなんだよなっていうふうに思ったところではありますね。あと、そうですね、オーディションの合格者は、こう、マイカや、シホ、ホノカの3人だったわけなんですが、まあ、こう、一緒にいる4人組の中で、春菜だけ受からなかったっていうところですね。まあ、これに関しては、結構複雑な気分になったところではありますね。まあ、でも、その後のね、こう、まさきさんの、まあ、誰かが受かって、誰かが落ちるのがこの世界よっていう言葉はですね、本当その通りだなっていう感じで、まあ、返す言葉もなかったわけなんですが、まあ、本当こうそれが現実なんだっていうことをですね、すごく感じさせられたところではありましたね。またオーディションの結果が発表されて、まあ、その結果を聞いてすぐにね、こう次のオーディションがいつかっていうことをですね、聞いていた、まあ、勇気ですね。まあ、本当に気持ちの切り替えが早くて、まあ、びっくりしたなというところではありましたね。まあ、とはいえ、本当にね、オーディションの結果っていうところで、まあ、3人だけよっていうところで、まあ、その3人のね、反応っていうところも、まあ、それぞれな感じで面白かったなというところでした。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想であるオーディションの結果というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくわけなんですが、新たなプロジェクトというところで、まさきさんから、まあ、オーディションの結果の次に発表されていたのは、新しいアイドルプロジェクトだったわけなんですが、まあ、この時の、こう、声優の仕事に関しての議論っていうところがですね、なかなか、面白いなぁと思ったところではありますね。また、アイドルプロジェクトの話での、まさきさんの、いろんな道があると思えばいいっていう言葉ですね。もうこれも、なんかこう、聞いてると、未来の選択肢というか、まあそういうところが広がっていく感じがして、まあすごくいいなぁっていうふうに感じたところではありましたね。まあすると、その後に忠告されていた、まあ、どれだけ練習してもうまくいくとは限らないっていう話ですね。まあ、そういうところは、まだ、こう、プロジェクト自体がですね、資金を集めている段階だから、こう、まあ、先も読めないっていうことで、まあ、すごく納得のいく感じではありましたね。まあ、にしても、こう、アイドルプロジェクトのキャストっていうところをですね、事務所から出さないかっていうところで、まあ、そもそも打診されているあたりですね、こう、まさきさんの人脈っていうところもね、侮れないなっていうふうに思ったところではありますね。まあ、ともあれ、アイドルプロジェクトの話が出てくるとは思ってなかったんで、びっくりしたところではありましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、新たなプロジェクト、というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、運命の出会いというところで、アイドルプロジェクトのキャストをするのに、こう、立候補していた4人のことを、まさきさんがですね、ここに集まったのは運命だっていうことを言っていたわけなんですが、まあ、それを思うと、仲間意識っていうものがですね、4人の間で芽生えたりしたんじゃないかなっていうことを思ったりしました。また、 立候補した理由っていうのもね、結城がこう早く声優としての実績を作りたいからっていうところで、アイディはですね、自分を変えたいから。で、ゆずはがですね、思い出作りで、ちさは子供の頃からの夢だったからっていう具合にですね、本当にこう理由もこうバラバラっていうところがですね、なかなか見ていて面白かったですね。そう。いや本当にね、バラバラっていうところが面白いなっていう感じだったんですが、まあ個人的にはね、結城がこう早く声優になりたいっていう風に思っているのは、まあ実家のお父さんが絡んでるんだっていう話を聞いて、まあそりゃ早く実績出さないとっていう風に思って、まあこう焦ってしまうよなっていうところで、まあすごく納得のいく感じでしたね。まあ何にせよ、この4人がですね、チームとしてこれからね、団結していくことができるのか、やっぱりそのあたりが気になるところではありますね。まあ、そういうところで、3つ目の感想である、運命の出会いというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回はマイカとほのか、シホの3人がですね、無事にオーディションに受かっていたわけなんですが、まあ、最後の最後で、春菜もですね、生徒 A としてですね、1話から出演が決まっているっていうところもですね、なかなか面白いところではありましたね。また、アフレコの時期っていうのはね、1ヶ月後っていう風に言われていたわけなんですが、それまでにどんなレッスンをするのかなっていうところで、やっぱり気になったところではありますね。まあ、それと、アイドルプロジェクトの方も、結城と、ちさと、愛理と、ゆずはの4人が立候補していたわけなんですが、チームとして4人がね、まとまることができるのか、そこをね、楽しみにしておきたいところではありました。まあ、とりあえず、次回の話では、どんなことが起こるのか、そのあたりがですね、今から楽しみで仕方ないところではありますね。まあ、そういうところで、今回の9の3話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話と2話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はですね、他にも2本更新しておりまして、平家物語の第2話の感想と、ドールズフロントラインの3話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、週末のハーレムの第3話の感想と、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの3話の感想、そしてですね、現実主義勇者の王国再建記の16話の感想と、大の大冒険の第66話の感想ですね。この4本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。